中美幸です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずは住之江区から井上秀夫さん。年々加速するような暑さですが、特に大阪の熱帯夜続きにはへきへきさせられます。熱中症は脳、体温調整する中脳の疾患で怖い病気ですが、日常の対策として運動や食物などどんなことに心がければよいのでしょうか。また糖化最終生成物質AGE のことが脚光を浴びていますが、藤田浩一郎先生などは50歳以降になると糖質制限をしなさいと言われていますが、てんてんてんということでね、ご質問いただきました。結構詳しい方ですね。続いて、京都府山科区の方ですね。ラジオネームかすみそうさん。眼告知を受けて就活はしておりますが、その上に甲状腺の病気になってしまいました。海藻、海苔、ヨード以外は何を食べても良いと言われますが、あまり食事が進みません。ヨーグルト、乳酸菌の中でも合わないものがあるのでしょうか。あるメーカーのヨーグルトは良いのですが、某メーカーのヨーグルトは体調が悪くなるのです。この暑さを乗り越えたら秋冬まで生きられそうなので頑張っております。教えてくださいということでいただきました。他にも尼崎市から富永小太郎さん、奈良県柏原市から前原節子さん、大阪市旭区から長光正明さん、堺市から宮武美希子さん、宮城県石巻市から、ラジオネームめぐりびとさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはぎくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、食欲ね出なかったら、まあ、ヨーグルトってよく言われるんですけど、豆乳をね発酵させたヨーグルトに一回変えてみたらどうかなと思うんですよね。
あ、最近なんかありますよ ね豆乳のヨーグルト、
ね、であとやっぱりまあ食欲不振ね、これ基本的にやっぱり小腸の受け入れ体制の問題あるから、はい、やっぱりまあ乳酸菌生産物質の美容ねなんかはおすすめですよね。
はい、一度試していただけたらと思います。
ね、それとね熱中症ね、まだまだね10月ぐらいまでいろいろね症状が出る人いますから。
そうですよね、昼間は暑いですからね。
で、特にねやっぱり胃腸の働きがね落ちると熱中症のリスク高くなるんですよ、で腸ってねいろんなバランスを取る要因があるんですよね、だからまあ腸は考えるっていうけどね、だからまあ基本的には食事気をつけて、まあ、腸内環境を発酵型にする、これはねまあ、AGE にも関係するんですけど、これ終末糖化産物っていうんですよね。
終末糖化産物、
それでね、まあ、最近話題になってね糖質制限を推奨してる先生もすごく多いんですよ、でまあはがきにありました東京医科歯科大名誉教授の藤田浩一郎先生もね、まあ、糖質制限の本書かれてるんですけどね、その後の著書には玄米は食べてもいいって書かれてるんですよね。
あ、糖質の中でも玄米は OK だと、
白米は良くないけどって、でも、まあ、藤田先生もね以前かなり太ってましてね、で昔中国出張から帰られた時にね血糖値がね500あったんですよ。
500?
で、まあ、ご自身が糖質制限されて健康になった体験をお持ちなんですよね。
もう実体験でね。
そう、でね、糖尿病の人はねAEG のリスクが非常に高くなるので、血糖値を上げないことが健康管理には重要って言われてるんですよね。
はい、でもその AGE っていうのは一体何のことなんですか？
だから終末糖化産物って言うんですけど、要するにタンパク質と糖がね、加熱されて生成する物質で、これ毒性があってね、で老化を促進する物質とも言われてるんですよ。
老化促進、
で血管に蓄積すると心筋梗塞とか脳梗塞、あと骨にたまると骨粗しょう症とか、目は白内障の原因とかね。
うわ、
でこれね体内で作られるものと食品から摂取するものがあるんですよ。
あ、食品にも、
それでね、体内ではね、まあ、例えば血糖値が高い状態が続くと、要するに体の細胞とね、あるいは細胞組織中のタンパク質が糖と結合して、これ体温でね熱せられて体の中で作られるんですよ。だから初期の段階では血糖値が下がれば、まあ、自然なタンパク質に還元されるんですけどね、高濃度の糖があれば毒性物質へと変化していくんですよ。特にメタボリックシンドローム、まあ、内臓型肥満の人なんか要注意って言われてるんだけど、 でね、血管とかね、骨とかね、まあ、皮膚のコラーゲンが糖化すると、うん、これ動脈硬化とかやっぱり骨粗しょう症の原因になるんですよね。で水晶体の中のね、まあ、目のね、あのタンパク質で、クリスタリンっていうのがあるんですけど、うん、これが糖化すると白内障とか、
はい、
あと脳の中のタンパク質がね糖化するとアルツハイマー型の認知症を引き起こすって言われてるんだよね。で、まあ、AGE は要するに食べ物や飲み物にはね微量ですけどね様々なこう食品に含まれてるんですよ、
はい、
例えば、まあ、小麦粉、これ糖ですよね、
うん、
糖質ですよね。そこに卵とか牛乳、タンパク質を一緒に入れて加熱すると表面がきつね色に変わるでしょ、
はい、
この焦げ茶色が AGE なんですよ。
そうなんですか。
だからお好み焼きとか焼きそばとかね、
はい、
あとたこ焼きも毎日食べるのは要注意かもしれないよね。
うわー、ホットケーキとかもね、あの、うん、綺麗なきつね色が美味しそうですけれども、それもってことですよね。
でね、腸内フローラがね健康であればね、うん、ある程度分解するんですよ、
ええ、
でもね大体平均 7% は体内に蓄積されると言われてるんですよね。
うわー怖い。
で、ね、AGE が特に多い食品としては、
はい、
ね、唐揚げでしょ、
うわ
焼き鳥でしょ、
はい、
焼肉でしょ、
うん、
ステーキ、
キャ
ー、ベーコン、フランクフルト、
うん、
あとフライドポテト結構いいんだよね。
うわ、子供たちが大好きなもんばっかりですね、う
ん、で要するに油と砂糖が一緒になって加熱した食品なんかには特に多いんですよ。
あら、
まあ、だからあんまり大きい声で言えないけど、
うん、
洋菓子の食べ過ぎなんかも良くないよね
ってことですよね。
でね、全てね高温調理ですけどね、
うん、
高温調理ってね AGE 以外にも、まあ、前からお話してるけどね、
ええ、
発がん性物質、アクリルアミド、
ね、最近ちょいちょい出てきますねこの言葉。
で、炒め物揚げ物でね、
うん、
作られるんですけど、野菜炒めとか、
ええ、
もやし炒め、
うん、
フライドポテト、
はい、
これがん入れ多いんですよね。
うわ、そうですか。
で、あと焼肉にはね、
うん、
ベンツピレン、
ベンツピレン、
うん、これベンゾピレンとも言われるんですけど、
何ですかそれ。
これね、遺伝子と結合する発がん性物質なんですよ。
遺伝子と結合するって
発がん性物質、
はあ、
ね、で要するに焼肉ね 500g 焼くでしょ、
ええ、
その煙に含まれてるねベンツプレンの量ってね、
うん、
タバコ600本分って言われてる。
600本分、
そう、
タバコ吸うよりずっと悪いじゃないですか。ねえ、
で特にね炭で焼くと、
ええ、
炭の上にね肉の脂が落ちるでしょ、う
ん、はい、
ね、油が燃えるでしょ、
うん、
煙が出るでしょ、
はい、
その煙を肉が吸収するから、
そうですか、
だから焼き鳥とか焼肉ね、食べ過ぎはこれ怖いんですよね。
ほんまですね。いや、
だからですね、しゃぶしゃぶとかの、まあ、鍋物とか、
うん、
まあ、冷しゃぶなんかね夏はいいと思うよね。
まあね、今の時期いいですね。
だからいずれにしてもね、
うん、
高温調理、
はい、
要するに炒め物、揚げ物、まあ、焼き物、
はい、
これやっぱ控えることよね。
まあ、煮物、炊き物、蒸し物、ね、
うん、
そういった和食ですよね。
が一番ですね。で、要するに、あとね、その腸内細菌をね、発酵型にしておくと、
うん、
有害物質も分解します。
あ、じゃあ、腸内細菌が本当に発酵型で元気であれば、はい、
うん、
まあ、多少そういうものを食べても、自分でちゃんと分解する力があると。
うん、分解する力と、あとも、ね、若い世代はね代謝がいいから毒素を分解する力もあるわけですよ、
う
ん、
はい、
ね、
結局はもう、ね、加齢とともにっていうことですよね。そういう力が落ちると、
うん、そうそう、だから40代50代60代からね、
はい、
年々気をつけなきゃいけないのよね、
うん、
であとね、まあ、一応緩和する方法もあるんですよね。だから発酵食品をしっかり食べること、
はい、
でそれとね毒素を吸着するのは食物繊維なんですよね、
うん、
だから焼肉食べたらお野菜をしっかり食べること、
はい、
で、あのキムチなんかもすごくいいよね、
うんうんうん、あ、そうですよね、キムチも発酵食品ですもんね、
うん、だから、まあ、あとね、ネバネバ食品、
あ、今やったらちょうど時期的にオクラとかなんか美味しいですよね、うん、
それとかね、あと今山、まあ、山芋、
うんうん、
ね、納豆なんかもいいよね、発酵食品でネバネバしてるし、はい、でそういう水溶性食物繊維は特にね毒素を吸着したりとか、あとね大腸下部の酪酸菌を増やす働きがあるんですよね。
へえ、 小腸だけじゃなくこう大腸も元気にすることを考えないとダメですもんね。
そうそうそうそう、うん、だからですね、食物繊維の多いもの、あとまあオリゴ糖関係摂取したら、まあ大腸で、まあ、最後のところでね、毒素をある程度止めることもできますよね、
うん、そうですね、うん、ちゃんとマイナスなことをしてしまった時にはこのプラスでプラスマイナス、ね、うまいことバランス取りながらっていうのが大事なんでしょう ね、
そうですね、うん、であとねご飯についてはね、食べたらいけないという先生もいるし、だけどご飯粒はね、ゆっくり吸収されるから、はい、ある程度は食べた方がいいんですよ。
そうですよね、うん、私ご飯食べないと便秘しちゃいますもん、
うん、だから要するに小腸からね、ご飯はね、乳酸菌発酵するんですよ、ね、で便の量も増えるし、
はい、
だからご飯粒本当食べない人ね、便秘の人多いんですよね。
ですよね。
でご飯だけ食べたら太るから、そこで酸っぱいもの発酵食品を種類多く食べること、はい、でそれからまあ緑黄色野菜、ね、それから海藻類、根菜類もしっかり食べること、まあ、この辺が大事ですよね、
はい、バランスよく食べたいですね、
まあまあ関西でね、また講演会ね、リスナーさんもね、今までいろいろね、お越しいただいた方いらっしゃるんですけど、はい、まだの方はまあぜひね、また講演会も来ていただけたらと思うんですね、
はい、こういった話直に聞くことができるということでですね、ぜひお近くの方お越しいただけたらと思うんですが、まずは9月の12日火曜日には JR 姫路駅前のピオレ姫路内にありますピオレホールにて午後1時30分から、オーガニックガーデンピオレ姫路にお問い合わせください。079-223-0722 079-223-0722 です。そして9月の19日には御影クラッセ、こちらは阪神の御影駅の駅前になります。ユースプラザにて午後1時30分から、お問い合わせはオーガニックワン御影クラッセ、電話 078-806-8426 078-806-8426、 こちらまでお問い合わせください。
まあ、一応ね、いろいろご相談も終わってからね、無料で受け付けておりますのでね、
はい、
で結構ね、今までもね、ご家族の相談結構多いんですよね。
そうですよね、はい、ラジオでうまく自分と同じ悩みやってくれないかなとお待ちの方、もしかしたらもう直接ね、はい、聞いた方が早いかもしれませんから、
そうです
ね、はい、ぜひ講演会もお越しください。ではここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。ビフィズス菌と酪酸菌の栄養、ビートオリゴ、フラクトオリゴ糖、アカシア食物繊維、難消化性デキストリン、乳酸菌生産物質を配合したオリゴハイブレンドを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた
来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。